世界情勢と種の回復に関する時期を得た言葉。メッセージ6、花嫁の準備。アウトライン1、子羊の婚姻は神の新約エコノミーの完成の結果です。神の新約エコノミーはキリストの法理的な贖いを通して、彼の神聖な命における有機的な救いによって、キリストのために花嫁、すなわち紹介を獲得することです。ローマ筋に、主の回復は全ての勝利者からなるキリストの花嫁を準備するためです。 A、 全ての勝利者はキリストの花嫁として千年間、その初期の神聖な段階における新エルサレムとなります。 B、 最終的に全ての信者たちは勝利者たちに加わって新エルサレムを満ち満ちた方法で究極的に完成し、完全にし、神殿神事においてキリストの妻となって永遠に至ります。ローマ数字3、団体の花嫁の用意は勝利者たちの命における延熟にかかっています。 A、 新約において完全という言葉は、信者たちが神の命において完全に成長し、延熟し、完全になっていることを指すのに用いられています。これは私たちが神聖な命において成長し、延熟して完全に至る必要があることを示しています。 B、 私たちは成長し続けて、ついには神聖な命において延熟して、一人の完全に成長した人となり、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達する必要があります。 C、花嫁が延熟するために、彼女の信仰と愛が完全に発展する必要があります。信仰と愛は、キリストにある信者たちの二つの切り離せない卓越した美徳です。信仰を通じて、私たちは主を受け入れます。愛を通して私たちは自分が受け入れた主を享受します。信仰は私たち、神によって私たちに与えられ、信仰によって私たちは、三一の神の具体化であるキリストを受け入れて、三一の神の中へと入り、彼と結合されて一となり、彼を私たちの命、命の供給すべてとします。愛は信仰から生じます。そして愛は、私たちと共に、キリストの中へと信じた者たちにおいて、三一の神のすべての抱負を生かし出し、三一の神に栄光なる団体の表現をさせます。ローマ筋4、花嫁は命において延熟することに加えて、団体のパーソンとして建造されなければなりません。 A、 神の建造は神の心の願い、また神の救いの目標です。 B、 神が意図するのは、一つの建造を得て、その中で神と人、人と神が相互の住まいとなることができるということです。 C、神の建造の原則とは、神はご自身を人の中へと建造し、人をご自身の中へと建造することです。神がご自身を人とミングリングすることは、神がご自身を人の中へと建造することです。人は神とミングリングすることは、人は神の中へと建造されることです。D、仲間の信者たちと共に建造されることは、主を中心に追い求める人、者たちに対する市場、主の市場で最高の要求です。E、神聖な命に共に預かる者たちと建造されることは、神の永遠のエコノミーにおいてキリストを追い求める者の最高の美徳です。ローマ筋5、花嫁の根源の礼服は輝く清い細い糸の天布からできています。 A、 清いは性質を指しており、輝くは表現を指しています。 B、 花嫁が着る細い糸の天布は聖たちの儀です。キリストは私たちが神に義とされるための義です。それは私たちが霊の中で再び生まれて、神聖な命を受け入れるためです。私たちの客観的な義として、キリストは私たちを彼の中で神によって義とする方です。私たちは主観的な義として、キリストは私たちの中に住んでいるからであり、神によって義とされることができる生活、また常に神に受け入れられる生活を私たちのために生きてくださいます。私たちはキリストの中に見出されようとするなら、自分自身の義を持つのではなく、キリストにある信仰を通しての義、 すなわち信仰に基づく神からの義を持つという条件を満たさなければなりません。私たちが救いのために受けた義は客観的であり、私たちが義なる神の要求に応じることができるようにしますが、勝利を得た生徒たちの義は主観的であり、彼らが勝利のキリストの要求に応じることができるようにします。マタイ22章11節から13節の婚宴の礼服は、私たちの超越した義として、私たちが日常生活で生かし出すキリスト、私たちを通して表現されるキリストを表彰します。ロマ筋6、花嫁は花婿に捧げるために、花嫁は美しさを必要とします。画家において愛する者と愛する方はいずれも美しさを持っており、彼らは互いの中にある美しさを評価します。B、エペソ5章27節は、花嫁の美しさを語っており、シミやシワやそのようなものは何もなく、清くて傷のない栄光の紹介を彼、キリストはご自身に捧げることを掲示しています。C、紹介の中へと作り込まれ、そして紹介を通して表現されるキリストから、花嫁の美しさは出てきます。D、私たちの唯一の美しさは、私たちの内側から輝きているキリストです。キリストが私たちの中で評価するものは、ご自身の表現です。E、あなたの目は美しさの中にある王を見て、王はあなたの美しさを主体求める。F、我が愛する者よ、あなたのは美しいことテルダのよ、愛すべきことエルサレムのよ、恐ろしいこと旗印を持った軍隊のようである。ローマ数字7、花嫁はまた神の敵を打ち破る戦士でなければなりません。エペソ5章25節から27節と6章10節から20節で、私たちは、紹介が花嫁と戦士であることを見ます。啓示録19章にも、紹介のこれら2つの面があります。B、キリストは彼の婚宴の日に、神の敵と長年戦ってきた者と結婚します。すなわち、キリストはすでに邪悪の者に打ち勝った勝利者と結婚します。C、キリストは戦う将軍として彼の軍隊である花嫁と共に来て、ハルマゲドンで反キリストと戦います。キリストは彼の軍隊と共に来るとき、人の子として来ます。彼は人の子として彼に符合し、彼を完全にする配偶者を必要とします。この配偶者は彼の花嫁です。主は言葉であり、彼の戦いは神の言葉を語ることです。主は戦うとき、神のために語り、神を表現します。ハルマゲドンでの主の戦いは、力強い語りかけです。婚宴の礼服、私たちの日常の義として私たちから生かし出されるキリストは、私たちが婚宴に参加するように資格づけるだけでなく、軍隊に加わって、ハルマゲドンの戦いでキリストと共に反キリストと戦うようにと資格づけます。ローマ数字8、団体のキリストと彼の勝利を得た花嫁は、医師として来て人類の統治の総王家を打ち砕いて、神の国をもたらします。A、ダニエル2章は、キリストは人手によらず切り出された一つの医師として来ることについて語っています。啓示録19章は、キリストは彼の軍隊としての、彼の花嫁を持つ方として来ることについて語っています。B、キリストは、地に下ってきて、反キリストと人類の統治の総王家を退出する前に、婚宴を持ち、彼の勝利者たちを彼ご自身に結合させて一体とならせます。C、主は婚宴の後、彼の新しく目取った花嫁と共にやってきて、反キリストを滅ぼします。この反キリストは彼の軍隊と共に直接神と戦います。神の言葉である主イエスは彼の口の息によって、反キリスト、すなわち不法の者を殺します。D、人類の統治を打ち砕いた後、神は全宇宙を一掃します。そして、団体のキリスト、すなわち、彼と彼の勝利者たちは、大きな山となって全地を満たし、全地を神の王国とします。
クルーシャルポイント1、死の回復の目的は、団体の建造された花嫁を準備し、死の再来をもたらし、時代を転換させるためである。啓示録19章7節、私たちは喜び歓喜し、彼に栄光を競う。子羊の婚姻の時が来て、彼の妻は用意を整えたからである。 9節、御使いは私に言った。子羊の婚宴に招かれているものは幸いであると書き記しなさい。彼はまた私に言った。これらは神の真実な言葉である。エペソ4章13節、ついに私たちすべてはその信仰の位置に、また神の御子を知る全き知識の位置に到達し、一人の完全に成長した人に到達し、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達するのです。アウトライン1、子羊の婚姻は、神の新約エコノミーの完成の結果です。神の新約エコノミーは、キリストの法理的な贖いを通して、彼の神聖な命における有機的な救いによって、キリストのために花嫁、すなわち紹介を獲得することです。アウトライン2、主の回復はすべての勝利者からなるキリストの花嫁を準備するためです。アウトライン3、団体の花嫁の用意は勝利者たちの命における円熟にかかっています。花嫁が円熟するために、彼女の信仰と愛が完全に発展する必要があります。アウトライン4、花嫁は命において円熟することに加えて、団体のパーソンとして建造されなければなりません。アウトライン5、仲間の信者たちと共に建造されることは、主を中心に追い求める者たちに対する、主の至上で最高の要求です。ある人は、花嫁を準備する働きは、カトリック、宗派、単立グループの中の霊的な人たちの間にあるというかもしれません。この見方によれば、キリストは来られるとき、これらすべての霊的な人たちを集めて、彼の花嫁へと形成されるでしょう。しかしながら、これは主の道ではありません。主は来て花嫁を構成する人々を集められるのではありません。主は来てすでに準備が整えられた花嫁をご自身に捧げられるのです。この準備は団体的に建造する働きを含んでいると私は信じます。花嫁を構成する人たちは命において円熟していなければならないだけでなく、一人の花嫁として共に建造されていかなければなりません。ですから私は主が彼の回復にいる人たちの間で彼の花嫁の準備を整えておられると固く信じます。私の負担は主の回復がもう一つのクリスチャンの運動あるいは一般的なクリスチャンの働きでないことを私たちが皆認識することです。回復における働きは花嫁を準備する主の真の働きです。私は来たるべき年にさらに多くの中心に主を追い求める人たちが主の回復の道に転換すると信じます。彼らは他のどの場所にも内側の確信がないことを認識するでしょう。私たちは主の回復の道に転換したとき、私たちが取っている道に主が勝因を押してくださったという深い感覚を内側に持ちました。主の回復における主要な働きは全地に福音を述べ伝えることではなく、彼の花嫁の準備をすることです。あなたは花嫁の一部に含まれているという確信を持っているでしょうか。私は単なる日曜信者が主の花嫁の一部になることができるとは思いません。主が花嫁をめとりに来られるとき、あなたは用意ができているでしょうか。あなたは資格付けられ円熟しているでしょうか。私たちは皆成長し円熟して、主の来臨のとき、彼の花嫁の一部として含まれるように資格付けられる必要があります。適用ビジネスパーソン大学院生編。主の回復の目的はキリストの団体的な体を建造してキリストの団体の花嫁の準備を整えることです。あなたは神聖な分野に開き、神が人の中に建造され、人が神の中に建造されることを経験しながら作り変えられ、他の人たちと共に建造されるべきです。言い換えると、主の回復の目的は多くの個別の霊的な人を持つことではありません。あなたは必ずあなたにアレンジされた兄弟姉妹と組み合わされて奉仕する必要があります。兄弟の証。私が台湾全時間訓練 FTTT 1986年から1988年に参加した最後の半年、私のチームメンバーのオランダから参加していた比較的年長の姉妹がチームリーダーであった私に、あなたはたくさんの人をバプテスマしているが、私はほとんどの人をバプテスマすることができません。あなたはリーダーのくせになぜ私を助けてくれないのですかと怒って言いました。私は心の中で怒って、 あなたがバプテスマできないのはあなたの責任ではないか。いつも私が言っていることをなぜ実行しないのかと言いました。しかし聖霊は彼女の言葉を何度も私の中で語り、私の内側の個人主義を照らし続けました。その後私は大いに悩まされたので、ウィトネス・リー兄弟が1960年代に台湾で解き放たれた建造に関するメッセージをたくさん読みました。これらの建造に関するメッセージの助けにより、特に信者仲間と組み合わされて奉仕することとリーダーシップについて学ぶことができ、実際にその姉妹を助けることができました。ハレルヤ。団体の花嫁の準備のために私の個人主義は対処され、他の人と組み合わされる必要があります。私はこの経験によって会社でリーダーシップを発揮して組織をまとめて前進させる秘訣を学びました。さらにキリストの花嫁は勝利者によって構成されています。ビジネスパーソンであるあなたは勝利者になる志を持って主の証のために、すなわち信仰と愛を持って職場でキリストを経験し、紹介生活と福音のために残業を制限し、紹介を財政的に支え、勤勉に働いてください。そうすればあなたは神のエコノミーにつながったビジネスライフのゆえに祝福され、花嫁の一部分となる勝利者になることができます。祈り。おー主イエスよ、主が必要としておられるのは個別の多くの霊的な人々ではなく、主の中で組み合わされ建造された団体の花嫁です。主を建造のために私の個人主義を対処してください。勝利者になる志を持って主の証のために職場でキリストを経験し、紹介生活のために捧げ、花嫁の一部分となることができますように。花嫁は主の再来をもたらし時代を転換させます。アーメン。
クルーシャルポイント2。義に植え替き、主観的な義を生かし出すことで、婚宴の礼服を着て、花嫁の美しさを表現する。啓示録19章8節。彼女は輝く清い細糸の天布の衣を着ることを許された。その細糸の天布の衣は、生徒たちの義である。ピリピ3章9節。そして、キリストの中に見出されるためです。それは、立法に基づく私自身の義を持つのではなく、キリストにある信仰を通しての義、すなわち信仰に基づく神からの義を持って。エペソ5章27節。またそれは、シミやシワやそのようなものが何もなく、清くて傷のない栄光の紹介を彼がご自身に捧げるためです。アウトライン1。花嫁の婚宴の礼服は、輝く清い細糸の天布からできています。アウトライン2。キリストは私たちが神に義とされるための義です。それは私たちが霊の中で再び生まれて神聖な命を受け入れるためです。アウトライン3。私たちの主観的な義としてキリストは私たちの中に住んでいる方であり、神によって義とされることができる生活。また常に神に受け入れられる生活を私たちのために生きてくださいます。アウトライン4。婚宴の礼服は私たちの超越した義として、私たちが日常生活で生かし出すキリスト、私たちを通して表現されるキリストを表彰します。アウトライン5。花嫁を花婿に捧げるために、花嫁は美しさを必要とします。紹介の中へと作り込まれ、そして紹介を通して表現されるキリストから花嫁の美しさは出てきます。我が愛する者よ、あなたは美しいことテルザのよう、愛すべきことエルサレムのよう、恐ろしいこと旗印を持った軍隊のようである。聖書全体の啓示によれば、私たち救われた者には2枚の衣が必要です。1枚は私たちの救いのため、1枚は私たちの報償のためです。救いのためには私たちを覆う衣が必要です。この衣はルカ15章で放蕩息子に着せられた衣です。放蕩息子は帰ってくると、自分自身には父の前に出る資格がないと思いました。ところが父はしもべに、急いであの最上の衣を持って来て彼に着せと言いました。この衣は私たちの義としてのキリストです。それは私たちが神の臨在の中で神によって義とされるためです。
しかしながら私たちはまた第二の衣、すなわちマタイ22章11節から12節にある婚宴の礼服を必要とします。この礼服は私たちの救いのためではありません。そうではなく、それは私たちの褒章のためであり、神の御子の婚宴に参加する資格を与えるものです。第一の衣は私たちを資格づけて、私たちの救いのために神に応じさせます。第二の衣は私たちを資格づけて、私たちの褒章のためにキリストに応じさせます。第二の衣は私たちの内側の聖霊の働きです。それは実は私たちが生き生かし出すキリストです。それは私たちを通して日常生活において表現されるキリストです。これが啓示録19章8節の生徒たちへの義です。キリストは私たちの中へと入ってきて、私たちによって吸収されなければなりません。そうすれば彼は私たちから輝き出ることができます。この輝くことは花嫁の栄光であり、神聖が人生を通して現れることです。真の美しさは人生を通しての神聖な属性の表現です。宇宙でこの表現ほど美しいものはありません。ですから花嫁の美しさは私たちから輝き出るキリストです。私たちの人生を通して、神聖な色彩、神聖な外観、神聖な香り、神聖な性質、神聖な特徴の表現があります。そのような美しさの上にハレルヤ。適応新人及び青少年大学生編。マタイ5章6節。義に飢え渇いている人たちは幸いである。彼らは満ち足りるからである。フットノート、義に飢え渇いている。ここの義は振る舞いにおいて正しいことを意味します。私たちはこの義に飢え渇き、そのような義を追い求める必要があります。そうすれば私たちは天の王国に入ることができます。20節。私はあなた方に言う。あなた方の義が聖書学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の王国に入ることはない。堕落した人の正義感の標準は非常に低いです。多くの日本人は自分がいじめなどの罪に直接関わっていなければ自分は義であると考えています。いじめられている人を助けようとすると自分もいじめの対象になってしまう可能性があるので、見て見ぬふりをします。このような場合、日本人の義に従うと不義ではありません。あなたの義は個人主義などによって引き下げられた人類の義に勝っていなければ、あなたは第二の衣である主観的な義を生かし出しておらず、勝利者になることはできません。義を実行しようとするときに自分も巻き込まれないように注意しないといけないので、義を実行するのは難しいという考えはサタンから来ています。聖書は義に飢え渇くように勧告しています。あなたはサタンからの提案を退け、聖書に従って、また霊に従って、義に飢え渇き、義を実行してください。例えば、いじめられている人がいれば、その人に支えてあげるべきであり、周りの人に自分はいじめに反対であるという態度を表明するべきです。義を実行しようとするとき、自分が得するのか損するのかという考えを十字架につけてください。そうでないと、あなたは決して義に飢え渇いた人になることはできません。実はあなたは義を実行することで損するのではなく、神があなたを祝福されます。姉妹の証。買い物をした時、家に帰ってから代金を払っていない商品が混じっているのが分かりました。これは放っておくことは不義になるので、お店に説明して返しました。そのお店はそのように返品されたことに感動して、店の商品券を贈呈してくれました。ヨハネ8章44節。あなた方は自分たちの父、悪魔から出たのであり、自分の父の欲望を行うことを願っている。悪魔は初めから人殺しであって、真理に立っていない。なぜなら、彼の中に真理はないからである。彼は嘘をつくとき、自分の持っているものから語る。彼は嘘つきであり、嘘つきの父だからである。あなたが義を実行しようとするとき、嘘をつくことを徹底的に対処する必要があります。自分の利益を考えて、ちょっとぐらい嘘をついても大丈夫と考えるのは明らかに悪魔から来ています。祈り。おう、主イエスよ、勝利者になるために義に飢え渇きます。堕落した人類の低い標準の義に従うのではなく、義の命であるキリストを生かし出し、義を実行します。私の中の個人主義、 損得勘定、見て見ぬふりをすること、嘘をつくことの罪を告白します。私の罪を許してください。キリストを表現し、第二の衣を着た勝利者にならせてください。アーメン。
クルーシャルポイント3、団体の花嫁戦士となり、毎日神の言葉を語って、サタンに敵対し戦い続ける。最終的にハルマゲドンの戦いで神の言葉で反キリストを打ち破り、神の王国をもたらす。エペソ6章10節、最後に主の中で、また彼の力強い滞納の中で力づけられなさい。啓示録19章13節、彼は地に浸された衣をまとっている。また彼の名は神の言葉と呼ばれる。14節、そして手にある軍勢が白い馬に乗り、白くて清い細糸の雨布を着て彼に従った。15節、彼の口からは鋭い剣が突き出ており、彼はそれを持って諸国民を撃つのである。アウトライン1、花嫁はまた神の敵を打ち破る戦士でなければなりません。アウトライン2、団体のキリスト、キリストと彼の勝利を得た花嫁は医師として来て、人類の統治の総合形を打ち砕いて神の王国をもたらします。輝く清い細糸の雨布、啓示録19章8節の婚宴の礼服は戦いのための武具となります。天の軍勢である勝利者たちはキリストの花嫁を構成する人たちです。言い換えればそれはキリストの花嫁であり、彼の軍勢として彼に従って反キリストとその軍勢と戦い滅ぼします。あらゆる妨げに打ち勝つ者は反キリストとの最終の戦いにおいてキリストの共同の戦士となります。これらが彼の花嫁です。彼らは彼の豊かな命の供給を彼らに分け与えることによって彼の共同の戦士となりました。エペソ5章6節で、私たちは紹介が花嫁と戦士であることを見るように、啓示録19章にも紹介のこれら2つの面があります。紹介として私たちは花嫁また戦士です。神のエコノミーには団体の戦士で構成された一つの軍隊があります。これはエペソ6章における戦士が団体の実体であることを意味します。団体の実体、すなわち体としてのみ私たちは神のすべての武具を身につけることができます。これは多くのクリスチャンが抱いている個人の信者が武具全体をつけることができるという観念に反しています。エペソ6章の武具は個人としてのクリスチャンのためではありません。それは団体的に体、団体の軍隊としての紹介のためです。6章17節から18節によれば、私たちはすべての祈りと願い求めによって、救いの兜とその霊の剣を受け取ります。武具の様々な項目の中で、剣だけが攻撃的な戦いのためです。すなわち、それは敵を攻撃するために用いられる、神の武具の唯一の項目です。サタンは私たちの外側の敵であるだけではありません。彼はまた私たちの内側の内敵です。敵の要素が私たちの内側にあるので、私たちは私たちの存在に主観的に適用される言葉の殺す力を必要とします。神の言葉を祈り読みすることは、私たちの内側の内敵を殺す方法です。毎日どんな状況でも、私たちは祈り読みすべきです。啓示録19章で、キリストは神の言葉として、反逆的な人々に神の裁きを執行することによって、神のために語ります。キリストが戦うことは、神の言葉を語ることです。神は義であり、主権を持っておられます。彼はまた秩序の神であり、そのような方として彼は無秩序と反逆を容認することができません。キリストは敵と戦うとき、神は主権を持っており、義であり、秩序正しいと語ります。彼は、神はすべての人を支配する神であり、神の権威に対する反逆を容認されないと宣言します。このゆえに、戦士は御言葉であるのです。彼の戦いは神の言葉を語ることです。適用奉仕者編。婚宴の礼服、私たちの日常の義として私たちから生かし出されるキリストは、私たちが婚宴に参加するように資格づけるだけでなく、軍隊に加わってハルマゲドンの戦いでキリストと共に 反キリストと戦うように資格付けます。勝利者たちは花嫁戦士です。サタンはあなたの外側で神の敵であるだけでなく、あなたの肉の中に住んでいる内側の敵でもあります。ですからあなたが思うようで肉につけると、あなたはサタンと会話して不信仰な言葉を語ります。その結果は死です。ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。例えばあなたは奉仕をする前に、自分はこの奉仕をすることで兄弟姉妹から称賛されるだろうと考えます。これは思いを肉につけることです。あなたはこのようなサタンから来た言葉を受け入れて、心の中でつぶやいた汚れの罪を告白し、御子イエスの血で清められる必要があります。汚れた思いを持ったまま決して奉仕をしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。ガラテヤ6章7節、欺かれてはなりません。神は侮られるような方ではありません。なぜなら、人がまくものは何であれ、それをまた刈り取るからです。8節、自分の肉へとまくものは、肉から腐敗を刈り取りますが、その霊へとまくものは、その霊から永遠の命を刈り取ります。肉につけられた、汚れた思いを対処する道は、主の御言葉を祈り読みすることです。主イエスは神の言葉によって反キリストを殺します。同様に、あなたの内側のサタンの邪悪なささやきを殺すのは、神の言葉を祈ることによります。実はこのようなサタンのささやき、訴えは、一日に何度も何度もあるので、あなたは絶えず霊の中で祈り、御言葉を宣言しなければなりません。御言葉によってのみ、あなたはサタンの訴えを抵抗することができるのです。また、御言葉によってのみ、あなたは自分の汚れに気づき、罪を告白することができるのです。あなたは奉仕者として、毎朝御言葉を祈り読みして復興され、一日中御言葉を反芻し、霊の中で御言葉を用いて祈らなければなりません。あなたがこのように、一日中戦い続ける人であるなら、ハルマゲドンの戦いで、キリストと共に反キリストとの戦いに預かる勝利者になります。兄弟の失敗の証。大学4年生の12月の時、紹介の責任者の兄弟に、大学院進学で移住する前にもう一人学生を救ってほしいと言われました。私は主に祈り、約1週間後に大学の後輩を救いにもたらしました。この時、サタンは私に囁いて、あなたは振り返って思い出してください。大学の2年から4年の間に、約40名の人が救われ、大学院も合格し、今また一人救われました。あなたは自分の優れた点に注目して、少し高ぶってもいいんじゃないかと言ってきました。このような囁きを受け入れた後、私は暗闇の中に落ち込み、サタンの奴隷になってしまい、苦しい日々が約3ヶ月間、移住するまで続きました。サタンの囁きを受け入れることは恐ろしいことです。祈り、主イエスよ、サタンは私の肉の中に住んでいる内側の敵です。私が思いを肉につけ、サタンと会話するとその結果は死です。私の罪を許し、汚れを清めてください。毎朝、御言葉を霊の中で祈り、読みし、復興され、御言葉を用いて祈り、日夜訴えるサタンと戦い続けます。神の敵を打ち破る団体の花嫁、戦士の一部とならせてください。アーメン。